ムンパレートゥースデイ、その日の天使。皆さんこんばんは。ナビゲーターでアートコミュニケーターのナオエレンです。ムンパレートゥースデイ第1週、その日の天使。この番組では私が気になるさまざまな分野で活躍しているゲストを毎回迎えしてます。新たな視点や考え方を知ることでリスナーの皆様の世界観が広がり、より人生を楽しむきっかけにしていただけたら嬉しいです。ということで、今回のゲストは前回に続いてアートイズ代表の福島あやさん、そして現在あやさんと一緒にご活躍しているアートイズのアーティスティックディレクターミッキーさんをお迎えしてます。ようこそ。
こんにちは。
こんにちは、ミッキーです。
はい、あやさんはですね、アートイズの、CEO をされながらキュレーター、アーティスト、スタイリストとしてもご活躍中ということで、前回ね、いろいろお話を伺いました。でもしですね、1回目の放送を聞き逃しの方はですね、デリクロのニュースの記事ページに前回の放送がアーカイブされてますので、ぜひお聞きになってください。今回はですね、あやさんの、経営パートナーっていうことでよろしいですかね、ミッキーさんをお迎えしてるんですけど、ミッキーさん早速なんですけど、ちょっとリスナーの皆さんに自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私、アートイズのアーティスティックディレクターをしております福島あやさんと一緒にやっているミッキーと申します。よろしくお願いいたします。
はい、ミキさんはどういった感じの仕事をこれまでしてきたんですか。
はい、私はですね、あやさんが前回 の放送でも言っていた、ファッションスクール文化服装学院っていうデザイナーをやっていたんですけども、そのデザイナーは子供服の方をやっていまして、その後なんかひょんなことからファッション系のブランドをたくさん持つような広告代理店で、ファッションブランド、あとコスメのブランド、もう女性がキラキラするみんなが好きな世界のクライアントをいっぱい担当させていただいて、プロモーションをやってました。で、その後あやさんと同じようなハイブランド のハイファッションのですね、ファッション出版社でデジタルコンテンツを作るような、そういうプロデュース業をやっておりました。そしてその退職の後あやさんと出会い、今のあやさん のサポートという形で携わっています。
そもそもあやさんとはどうやって出会ったんですか。
はい、なんかあやさんとの出会いはめちゃくちゃ不思議で、私がいろいろサラリーマンを一回辞めた時に、いろいろマーケティングやファッション、デザインっていうものをもう一回こう興味が一瞬失ってですね、どうやってこの後の残りの人生を、自分の命を使おうかななんて考えてる時に、なんかたまたまその時に出会った人が福祉とかソーシャルワーカーの方の講演会に連れてってくれるような方だったんですよ。はいはい、でそこでいろんな方に出会った時に、その当事者じゃなくてサポートしてる人たちが服がグレーの色が多くて悲しそうなバイブスだったので、なんかそれがすごくざわざわする感覚でいろんな講演会を聞きに行ってっていうのが続いてたんですよね。で私は何にこんなにざわざわし、時には怒りが出て何なんだろうと思ってた時に、自分が後半の人生でやりたいのはもしかしたらこのデザインと、その何か自分たちが誰かを助けなきゃいけない苦しい人たちをブリッジさせるって解決するのはデザインの力、ファッションやデザインの力がヒントになるんじゃないか、この世の中には色が入ったりデザインが入ったら世の中変わるんじゃないかって思って模索してたんですね。でそんな時にとあるファッションデザイナーさん、ブランドはミュベールっていうブランドのデザイナーの中山さんがふっと1時間だけあるから代官山のギャラリーに行かないみたいなことを言われて、ああって言って、僕は福島あやさん知らな、名前しか知らなかったんですけど、そこに行ったんですよね。そこで、出会い、 あやさんが会った瞬間に私が半年間迷って買ったイタリア製の MSGM っていう、はい、結構イタリア製のちょっと高めのシャツを、はい、持ってたんですけど、はいはい、あやさんはそのシャツ私も持ってるって言ってめちゃくちゃ絡んできたんですよ、会った瞬間でさらに何にも喋ってないの、私 LGBT の LD あ ADHD だからみたいなことを言ってなんか私のこと見透かしてるかのように共通点多いでしょみたいな感じでまず声をかけられ、はいやばいと思って、はい、僕のプロジェクトが始まるような予感がしたんですよね、
はい、なんかね今日もねその運命のシャツですか、ピンクのねなんか花があるすごい素敵なシャツを着てるんですけども、これ半年間も迷ったって、なんで半年間迷ったんですか。
秋だいたい9月ぐらいに半袖のピンクのシャツを見つけちゃった時に、うん、どうしても欲しいんだけどこっから冬になるじゃないですか、うん、半袖のシャツなんていらないよと思うのになんでかずっとその中古のサイトなのにずっと見続けてまだあるまだあるまだあるって見続けてて、周りの友達がいい加減まだ買ってないのって言われながらやっと買ったのがまだ寒い2月だったんですよ。これから春に来る時には売れちゃうかもと思ってもうこれで誰かに手放せないからこのシャツ買うと思って買って、はい、でちょうど袖を通したの2回目の時のあやさんに出会ってるんですよね。
なんと、
うん、
すごい運命ですね、
うん、であ
やさんその時のこと覚えてます？
あ、覚えてますよ。なんかその中山さんよりもなんかこのシャツに食いついちゃってミッキーさんに猛突進してなんかすごい私と同じシャツ持ってますみたいな話しかけて、でもなんかその時にミッキーが私がその開いたギャラリーの経緯とか一切伝えてないのに、うん、めちゃくちゃ言語化して理解してこれってこういうことだよねみたいな、あなたが体現したいのはこういうことでこういうことするためにやってんでしょみたいな感じで、
うん、
なんかすごいこうこの人超すごいんだけどみたいな、私言わないのに全部わかってるみたいになって、
うんうん、
でなんかこれはもうなんか LGBT って ADHD だし同じシャツは着てるし同じ概念は共有できる、なんか一緒にやるんですかねみたいに話したのが最初だよね。
そうなんです。それからまあ週3ぐらいでなんか電話で会ったりとかすることになって、はい、こんな会ったばっかりなのに、うん、なんか、ま、本当に毎日電話
急接近
することも人生で初で、
はい、
うん、びっくりしたんですけど、実はそのちょっと前の 1週間ぐらい前に、うん、僕はさっきの人生のバージョン A、 もう自分の外側から見たかっこいいイケてる、うん、
はい、
自分っていうのをモリモリにした人生を終わらした後、はい、バージョン B に行くときに、はい、自分がもう神様に祈ったんですよね、後半の人生、はい、ちょうど40代、41だったので、
うんうん、
後半の人生どう使うかっていう時に、うん、そのデザインの力で弱者がいなくなるのを使うのにはどうしたらいいのってずっと自問してた時に、うんうん、多分お金を動かすことは結構得意だった、うん、何か人を動かすことも多分できてた、
うんうんうん、
広告業でたくさん の、うんうん、金額を動かすので、
うん、
だけど一番それのためにやらなきゃいけない何、この一つだけあるとしたら何っていうのが分かったんですよね、
うん、
それがその達成するための途中の段階も楽しめるわちゃわちゃした仲間がいればできるんだって分かったんですよ。わちゃわちゃさえしてれば僕はご機嫌にどんどん達成するなと思ったんですよ。だからお願いだから仲間が欲しいと思って、
はい、
でなんか写真を探した時に僕は健三のような花柄で有名なんですね、高田健三さん、
はいはい、
高田健三さんの写真をずっと探してたんですよ。彼のイメージなんだよなっていう、まだ日本のブランドが海外に出る前に健三さんがやってエネルギーと思って写真を探してたら、健三さんとその時の文学層の同窓会で小池知恵さんという名門の先生がいて、
はい、
後ろに越野純子さんとか、うん、金子勲さんピンクハウスのとか、うん、いろんな人の同窓会の写真があった時の、うん、そのみんなのカーッとした、うん、何とも言えないもうこうエネルギーにあふれた笑顔の写真があって、うん、これだって分かったんですよ、うん、だから僕はそこに自分の顔をこう切り抜いて貼って、うん、僕に必要なのは純子と思って純子お願いって思ったのが2月下旬で、あったの3月5日なんで、はい、1週間も経たずに純子がいたって思ったんで、僕はそのピンクのシャツを着て出会った時にうわこの人かもっていう感じのなんか衝撃だったんですよね。
それもなんか神様がねもう叶えてくれたって
ことですよ
ね。
叶えてくれたような感じで、
うんうん、
だから僕ら時々純子と健三って言い合ってるっていうか勝手に
そ
う
素敵ね、うん、純子と健三
そうそうそう勝手に言ってるんですけど、
ミッキー&アヤですからね、
ミッキー&アヤ、
うん、純子ちゃんって言われると誰って最初ね馴染めか、あ、うん、私ねみたいなね、
そうそうそうそう
純子ちゃん
すごい、うん、でそのなんか運命の出会いでまあねアートイズをこれから一緒でやっていくわけですけど、なんか はい、どんな感じのことをやりたいって今思ってるんですか、お二人は。
あ、そうですね
同じとおさした、
あ、そうだね、まあ 正直まず一つはあやさんのチャレンジがこの、はい、まさかの代官山の超一等地に持ってもう予算ギリギリまで使った大きなお店があるということ、はい、このエネルギーのでかさ、はい、まあ、いわゆる経済的にも大きく動かさないといけない大きなチャレンジをされているので、まずその大きな箱に見合ったビジネスの規模に成長させるってことをアーティスティックディレクターとして解決していきたいなっていうのはまず第一番にあります、はい、急務だと思ってます、はいはい、でもう一つは、まあ、あやさんが今はあやさんのファンの方に支えられてるところもあるんですけど、はい、それだけではなくて、このアートイズがみんなのものでみんなに愛されるように、もっともっとあやさんを超えてアートイズが大きくなるようにもしていきたいななんて思っているので、そういった観点もあります。あとはあやさんには今まで、その私が入る前っていうのはあやさんはどちらかというと抑え込んでアートイズが素敵になるようにっていう企業のブランディングみたいのをしてたんですけど、はいはい、そうではなくて、あやさんのもう見たらドインパクトがあるっていう、はい、ここの部分をしっかり出してですね、はい、まずは余すことなくあやさんを爆発させるっていうところもやっていきたいなっていうふうに思ってますね。それによってこれから出てくるアーティストが引っ張られてですね、よりこう世の中に出てくるんじゃないかなっていう順番があるかなっていうふうに思ってますね。
あやさんを爆発させるっていうことは どんな感じのことを仕掛けていくんですか、これから。
そうですね、あやさんが思いつきでこう動いていくことで、いろんなことがこう激しく物語ができている、その過程みたいなものがもう面白い、とっても面白い物語でストーリーなんで、この丸裸なストーリーをもうどんどん皆さんにインスタグラムでも出していきますし、まずその僕らが成長していく、特にあやさんを中心として成長していく、その葛藤したり成長する物語を楽しんでもらいながら、アートをお家に持って帰ってもらったりとかする、なんかそういう、こう二軸のエンターテインメントとして楽しんでほしいなっていうふうに思ってます。まるでこうテレビの、なんでしょうね、リアリティショーを見てるような感じで、あやさん、こんな次これチャレンジしちゃうんだ、あ、この人辞めちゃったんだ、この人入ったんだみたいな、そんなの楽しんでもらえるような、そんな目線で、あやさんを、なんかもうみんなに楽しんでもらおうと思ってますね。
あ、じゃあなんかアートイズからこれからいろんなそういう発信が続くってことなんですね。
そうですね、多分インスタグラムのフォローを見てる人はあやさんがもう無理ですとか倒れましたみたいなことを言ってるので、もうなんかもうなんですか、リアリティ
泣いてると動画撮ってるんですよ最近。
嘘、そうなんですか。
美味しいと思ってどんどん撮ってて、はい、泣いてるのを編集していつか総集編で使うとか言って、
そうなんですよ、そういうのも含めてね、はい、やっぱり誰かが、あやさんも含めてなんですけど、僕もそうなんですけど、今まであるものを手放して何かチャレンジするときって一足飛びにはいかないっていう、この途中の過程を見せてあげることで、みんなが自分もそういう途中があってもまだ先にはこと光があってチャレンジできるんだってことも含めて、綺麗なとこだけじゃなくて途中のそういうところを見せてあげることで、みんなが自分のやりたいことをやってもまた起き上がれるような、そんなことにもなると思いますし、
でも本当になんか思いました、ちょっと前回のお話でもそうなんですけど、なんかこう話を聞いた人がすごく勇気づけられるんじゃないかなって私は思っていて、だからなんかそうね、あやさんが何も隠すことはないっていう風に言ってて、そういう風になんかこう逆になんか開いてくれると周りの人も楽になるなっていう風に思ったんで、ぜひちょっといろいろやってほしいんですけど、なんかこうそうですね、これなんか8月の放送なんですけども、なんかこの頃になんかやってそうなこととかっていうのってあるんですかね。
今ちょっと2つ企画していまして、1つは、空飛ぶ金魚店だっけ、
はい、
はい、飯塚ルナさんっていう作家さんの、みっちゃんのアイディアで、ちょっとその 金魚とかその蜂とか、その生き物をテーマにこう、バーってこう密集してこう心の隙間を埋め尽くすようにこう描かれる作家さんがいて、その方の展示をすごい目線の高いところに飾って、なんかもうみっちゃんはそれに金魚すくいをつけたらどうだとか言ってるんですけど、
はい、
まあ、なんかそういった展覧会と、あと秋加納さんという写真家さんがいらっしゃって、67歳の方で京都在住の方なんですけど、なんかこう世の中にあるこう自然界にある人工物の時間と時間 の経過を追ったというか、その時間とともにこう変容していく様を写真の正方形に収めて、で、夏のドラマティックな光じゃないですけど、結構光の強い時 の, なんていうのハイコントラストな写真を撮られるすごくモダンな作家さんがいらっしゃって、でその作家さんの展覧会あたりを企画しています。
うーん、面白そうですね、はい、なんかこれからもちょっといろいろ見ていきたいなというふうに思っているんですけれども、あのなんかね、アットイズ立ち上がったのいつでしたっけ。
グランドオープンが今年の1月11日で、ポップアップとしては去年の12月に15日間だけキッキーの前身のスタジオ空間展というのをさせていただいています。
ね、あ、そうなんですね、はい、なんかそんな間もないですけども、なんかちょっと振り返って、なんかすごい苦労したこととか、なんか大きな喜びとなったこととかなんかあの印象に残ったエピソードなんだったら。
なんだろう、まあなんか、いやもう全然ちょっとトンチンカンな返しちゃったら申し訳ないんですけど、私がその結局物を売ったことがないないのにお店を始めちゃったことで、はいはい、なんかすごいこう自分の中ではあのレジも閉めたことないし、売り上げを気にしたこともないし、
うん、
なんだろう、お金がどれくらい入ってきたらここが存続するとか、なんかそういうのも一切考えたことがなくて今日まで来たので先月に結構こう、
はい、
20万円ぐらいの請求書のお金払ったらゼロになっちゃったみたいなことが本当に起きて、でそれも YouTube で喋ってるんですけど、はい、あ、なくなっちゃったみたいな感じで、うん、でもなんかケロッとしてて、はい、じゃあ畳むかみたいな、なんかすごいあっさりしてる、
ちょっと待って
なんかその執着が物にも人にもお金にもなくて、
はいはい、
まあなんかうん、こんなあっけないんだなみたいなって感じで、うん、畳もうかなって時ミッキーがこう来たみたいな感じです。来たっていうか、なんかあなたが、うん、私はもう、まあ、その時にもうもちろんミッキーと会ってたんですけど、うん、なんか人事とか経理とか経営とかあなたが苦手なら僕全部やろうかみたいな、
お
おみたいなすごみたいな、そんなことあるみたいな感じで、救世主福の神現る、
本当ですね、
はい、
まさか
ね、
じゃあ、そこを今ミッキーさんがこう、
あ、そうですね、うん、でも全部が僕は経理がすごいスペシャリストとも思わないんですけど、はい、あやさんよりかはできるんじゃないかなというところであの僕らのコンセプトの今日ね、絶対皆さんにシェアしたいのが、はい、ずっとよくあやさんよく、ね、夜中泣いてるんですけど自分のできないことでだけどこれがね、みんなに僕はずっと言ってるのが、はい、人のあやさんのデコいいとこですよね、はい、ボコっていうのは一見足りないところ、
はいはい、
デコとボコっていうのはすごい大事で、うん、ボコも愛してほしくて、ボコっていうのは人のデコを育てる、
あ
やさんが苦手なところは僕が大して得意でもなかったかもしれないデコが育ったりするんですよ、
うんうんうん、
だからボコを愛することが大事で、僕も企業にいると、うんうんうんうん、みんな自分がボコがなくてデコだけみたいなアピールする、ここもここもあれもできて あれはもう、ね、苦手なとこないんでこれぐらい年収くださいみたいな世界じゃないですか。
そうですよね、
そうじゃなくて、うん、ボコがあることで謙虚になり、うん、人のデコを感謝できるってことになるので、あやさんがボコがあることが誰かのデコを伸ばすんだからいいことなんですよって、でそれみんなそうで、そうすると緩む、
うん、
でアートイズが伝えたいのは、なんか僕らのこの姿を通して、うん、この僕はラグジュアリービジネスずっとやってきたので、ブランドの、はいはい、緩ませていく、完璧を装わない、緩ませるラグジュアリーというのを伝えていきたいんですよ。
素敵、うん、
なんかそっちの方が今っぽいし、肩の力抜けて筋肉も柔らかい状態、うん、ガチッとしてなくて、うん、この緩ませるラグジュアリーをこのアートギャラリーの中でやっていくことでみんなを緩ませていって、うん、なんかボコ全然出しちゃってよくないみたいな、誰かのデコだしみたいな、あなたが嫌いな仕事は誰かが好きなんだから奪わないでくださいよ、好きなふりしてって、嫌いなのにっていうのをずっと言い続けながら、あやさんの嫌いなとこ行ってくださいって言ったら、このギャラリーにおいてほとんどのことが嫌いなことが多すぎて面白いみたいな、
ちょっと待って
それがまた面白くてチャレンジだなと思ってます
どういうことですか。
あやさんはあのすごくもうこんなに派手な格好してるから、はい、みんなと喋ったり社交的だと思ったら、はい、ほとんど喋るのが本当は好きじゃなかったとか
いやいやいや、
本当は鼻の花壇だけしてたいみたいななんで作ったのみたいなこと
で、本当ですね、
なんで作ったのみたいなことをやりながら、でもそれを楽しんで、じゃああやさん、じゃあその最小限でね、
はい、
その小さい頃、さっきあのもしかしたら歌ったあの小さい頃いじめられてね、木の上に登って人と関わらずに木の上で生きてた、
はい、
そのあやさんの部分を大事にしたいなと思ってるので、あやさん木に登ってていいですよってみんなでやりますからっていう風にやりながらチームできたらなと思って、僕もあやさんのおかげで自分の知らなかったデコが育つんで、 で私の僕はまた誰かが支えてくれるんで、は
い
は
い、っていうやり方です。今何人ぐらいでやってらっしゃるんですか、アートイス
は。私たちはもう本当にこう自由にフリーランスの人でやってるので、うん、
はい、
この部分はここだけ、この部分はこのだけっていうので、うん、小さくこうちょっとずつ関わってる人はどうでしょうね、
十何人
いるような感
じ、ね、
とにかくこう、うん、誰かのデコは誰かのボコだっていうやり方をやってるので、その働き方を僕も企業にいると何でもできないとできないとこ指摘するみたいなんじゃなくて、うん、好きなとこ、うん、できるとこだけ集めていくっていうのが本当に回るのかどうか実験中ですけど、うん、そういうふうにやってますね。
あ、でもなんか素晴らしい仲間に恵まれてますね。
めっちゃラッキーですよね、
うん、あ、でもなんかわかります、なんかあやさん本当に魅力的な人だから、うん、なんか別に完璧になったらつまんないよね、なんか、なんかそのままを出してそのまま愛される人だし、なんか逆にそこでね、さっき言ってたね、なんか母校をなんかこう埋める人がまた出てくるみたいな感じのなんかことってすごい大事だと思います、そうそう、考え方として。
で、まあ、これはあれじゃないですけども、ハンディキャップアーティストの方の絵って、うん、やっぱり力みがないのってそうだから癒されるんだなって、要は自分がこう外側に向かって完璧を装ってないからみんなに癒しがあるから、それもやっぱり私たちのギャラリーの中で一番好評を得てる、ハンディキャップを持った方のアーティストの絵を買うってそういうことなんだなっていう教えてくれてるんですよね。作ろうはなくていいよっていう、そのままの状態でいいんだよっていうのは、なんか教えてくれてるような気がするんですよね。
なんかそのアートイズでなんかお客さんとして来る人はどんな感じの人が多いんですか？
もっといろんな方がいるんですよ。若い子はあやさんのカリスマ性に憧れて、あーって来る子もいれば、もう一つはやっぱり人生を変えたいとき、なんか手放したかったりするときとか、何か極端ですけど、これは本当にいい意味なんですけど、もう離婚したいのにまだ離婚ができない方に、本当は心の中ではもう次の人生行きたくて離婚したかったって人の後押しになったりとか、まだ逆もあると思うんですよね、転職したいとか、とにかくこう自分がやりたいことがスタックしてて、まだやれてない人が、引っ越しもそうですけど、そういう人が絵を見に来て、よしこの感じで次の人生は行くんだと思って指針にして絵を買うみたいなことが多いですね。
でもなんかミッキーさんね、その大手のなんか企業に行ったわけじゃないですか、なんかそれなりにやっぱり勇気のいる行為だと思うんですけど、なんかあったんですか、そういうこうもうその限界となる沸点というのはなんか何だったのかなとかっていろいろ考えちゃって。
あ、でも僕の沸点はね、これはあんまりあれですけど、私はなんかやっぱり体としては男なんですよね。でその時に一番嫌だったのが、どんどんなんかこう立場的なものがあった時に、ある時みんながカジュアルな格好だったのに、あなたは黒のスーツに黒のネクタイで白いシャツでお願いしますって、ファッションの企業なのに洋服のことを指名された時に、あ、本当にもう魂の奥の底から嫌だって思った瞬間だったんですよね。要はそれを言われた時に、もうそこも、なんていうんですかね、一番自分が大事にしてるものが本当に離れ始めている、外から見た自分じゃなくて本当の内側では違うのになっていう、なんか叫びみたいなのを感じて、本当にそっちじゃないんだなって、もっと内側の話なんだなと思いましたね。
そうだった、なんかそれも意外ですね。やっぱりそれ立場的になんかこういった格好してほしいっていう、
なんかたくさんの人の時に、ね、黒いスーツに黒いネクタイで白いシャツって言われた時に、それが一番したくなくてこんだけ道を選んだのに、いつの間にかそっちの方に寄ってったんだなっていうことに気づくんですよね。それを避けてたつもりだったんですよね、僕は小さい頃から。もっと自分を幸せにしたいと思ってやってたのに、なんか頑張ったら頑張ったらそっちに行っちゃったみたいなことに
ありがとうございます。
あやさんからの本当の感謝の言葉があって、このご夫婦がね、
うん、
それでも僕はピンクのこのシャツ着ててもね、言われたのが、あなたの中身とファッションがまだ合ってない、要はもっと自由な格好なんじゃないかっていう提案をしてくれた時に、本当に衝撃的だった。僕はいっぱいブランドの服も着てきたから、そんなことを僕に言う人なんていないのに、あやさんたちは違うんだよあなたの本当の格好はって言ったのがめちゃくちゃ衝撃で、そこから僕はレディースの服を、自分の体に入るものを選ぶことができたりとか、解放されたんですよ。メンズの服を着ちゃいけないわけじゃないですよ、でも着たいと思った服は着ていいっていうのを、まさかの、こう今までファッション業界にいたにもかかわらず、あやさんがブロック壊してくれたんで、僕の魂ってこう内側がめちゃめちゃ喜び出して、だからきっかけは何かって言ったら、本当のこと言うとファッションなのかもしれないですね。もうそれが、もう限界が来たっていう感じですね。
でもなんかいろんな話で言うと、なんか私たまたま近所の小学生のなんかランドセルこの間見てたんですけど、驚く ことに、なんか女の子ものすっごいいろんなバリエーションがあるんですよ色、うん、男の子ね黒とか、うん、ほとんど黒未だに、うん、それすごく衝撃で、うん、なんか なんでだろうとかって本当もう8割9割ぐらい
親のせいですよ。
やっぱりそうなんですかね、
親がいじめられないようにとかって言って、うん、結局無難な色に導くらしいですよ、
うんうん、あね、だからやっぱりなんかそういうね、なんかその小学校の頃からやっぱりそうなんですよ、うん、でことなんかねいろいろ考えてしまって、うん、だからなんか今男性を解放しなきゃいけないのかなって逆に私はなんか思ったんですけど、どうですかミッキーさんその辺は。
いやもうね全員解放したいですけど、男性のこうじゃなきゃいけないという殻は強いので、うん、本当に解放したいですね。
ね、うん、なんかそう思ったんですよ。なんかはってなんか見るとね、未だになんか通勤電車とかね、なんか黒とか、うん、さっきおっしゃってたね、なんかあのダークななんか色とかがやっぱり男性圧倒的に多いので、うん、なんかそこってなんか変わんないのかなってなんかね、うん、ずっと思ってたんですけど。
変えていきたいですね、
うん、ぜひやってほしいなっていうふうになんかちょっと思ってます、うん、なんか色って大きいですよね、なんかそういう意味 で、ね、だからなんか今日なんか2人ともすごい素敵なお色でなんか、うん、あのかっこいいなっていうふうに思ってます。なんかね、あの今結構いろんなことをすでになんか実現し始めてるというか、はい、なんかそういうところではあると思うんですけど、なんか生きてるうちにこれは絶対実現したいなってことなんかあります？
私ですか、うん、何もないです。
何もない素敵もうやり尽くしたわみたいな、
幸せだから、うん、何もない。
そういうこと言ってれるって素敵。
はい、別にもう一にやり残したこともないぐらいちぎれるほど、うん、なんか毎日今日死んでもいいように生きてるので何もないですね。
すごいですね、あやさん、はい、素敵すぎる。
やり尽くすではないけど、うんうん、本当に今日死んでもいいようにちぎれるほどに生きてるんですよ以上みたいな。
すごいですね。
怖いこともさっきお伝えしたようにもうない、うん、ない、ありとあらゆる恐怖を経験してしまったので、はい、もう何もないですね。
な
あ、別にそんなこと言ったら元もあれもないです
けど、いやいやい
や、ただなんかまあ私が生きていることで誰かのね光や花や希望やアートになれたらなとは思ってますけど、
うん、
何でも押し付けるつもりもないから、うん、まあそんな感じです。
いや素晴らしいです、素晴らしいです。え、なんか悟りの境地に至ってる感じです、う
ん、
はい。
私は明確に今出てきましたね。
お、何でしょう。
ふっとで今質問で降りてきたのが、アートイズって一番大事なギャラリーとしてのコンセプトが、あやさんがファッションスタイリストとで、パリコリクユの感動をアートギャラリーに、そあのアートにおいてやってるんで、このアートギャラリーとしてパリコリに参加したいです。あ、パリコレってのはファッションなんですけど、でもアートギャラリーとしてパリコレに参加する方法を模索したいですし、パリコレに出たいですね。それを、うんうん、そこがなんかやってみたいなって今出てきたんで、そこが私はアートイズで最後というかやりたいことですね。
え、パリコレに出るってことね、ファッションショーにってこと？
その概念も壊せたらなと思ってますね。モデルじゃなくてもよかったりとか、はいはいはい、あの人間のモデルじゃなくてもいいですし、どういう表現かは今まだ、ね、うん、限定しないで、うん、あの行きたいんですけど、うん、そのパリコレの中のスケジュールの中にアートイズのアートがあるような、うん、そんな、え、それ、え、どういうことみたいな感じぐらい、パリコレっていうこのワードを使ってる以上、うん、私は本当にパリコレに何としても出たいなって、
うん、面白い、うん、え、それはアートフェアじゃなくてパリコレなんですね。
はい、パリコレです。それでアートの分野もファッションの分野もブリッジさせるような化学反応を起こしたいんですよ。
いいですね、うん、でもなんか実際結構ファッション業界の人でアートコレクターの人っていますよね。
うん、そうですね、
ね、
う
ん、なんか
親和性は高いですけど
ね。そうですよね、うん、なんか面白い。ちょっとパリコレ、うん、なんかぜひ実現してほしいなというふうに思うんですけれども、うん、
はい、
はい、なんかあのですね、ちょっとあのお二人に聞きたかったんですけど、はい、あの実はこの番組はですね、中島ラモさんってエッセイストのその日の天使、うん、あ、エッセイストっていうかなんか、まあ、そのあの放送作家の方 のあれなんですけども、うん、番組が来てるんですけども、なんか二人にとってのその日の天使ってなんか今日とかでもいいんですけど、シェアしてもらっていいですか。
みっちゃん、みっちゃん、ミッキー、
その日の天使、それは人、なんか人とか出来事みたいなこと
です。何でもいいんです。なんかこう自分がこうこれは天使だなって思うのがあれば。
天使、あ、そうですね、今日は私にとって天使と言えるのか、やっぱりこういつもこう気分を完全に変えてくれるのは明治神宮に僕は行くと全部が変わるんですよね、 重かった日は全部抜けるし、うん、で今日もあどうしよう今日も朝起きた時に何かを入れたいなと思って明治神宮でぼーっとしてたんですよ、うん、椅子に座って。そうしたらアイディアがわーって出て、うん、じゃあ今日ギャラリーいつも11時オープン、それも月曜日休みなのに僕開けちゃったんですよ朝9時から、うん、でその閉まってる日に開けることの楽しさとかでまたギャラリーのことが好きになっちゃったりとかして、うん、だから僕は今日は天使って言ったら明治神宮の何かって思いました。
なるほど、うん、分かりました。なんかじゃあちょっとすごいなんか今日いろいろなんかお話聞いて嬉しかったです。なんかこれからもアートイズの活動楽しみにしてますので、ぜひあの発信続けてください。応援してます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。